Spinner。
神崎めぐみです。
大森洋子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんてのふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
毎週月曜日は皆さんからのお悩み相談のメッセージにお答えする回ということで、今日も早速ご紹介していきたいと思います。いつもウォンと楽しみに聞いています。私は36歳既婚2児かっこ小学生の母です。最近自分に似合う服が分からなくなってきたことを相談させてください。昔からファッションは好きな方で、お店で買うことも雑誌やネットで買わずとも眺めて、こういう合わせ方もいいなと思ってみたり、今持っている服にこれを足して着てみようなど考えを巡らせることも楽しくて好きでした。子供たちが今より小さい頃は動きやすくて、子供の肌に触れても安全で汚れても気にしない服を優先して選んできました。現在小学生になり、少し手が離れ、子供たち目線ではなく自分に目を向けて服を選ぶとなった時に迷いが出てしまいました。年齢や体型など気にせず着たい服を着たいようにと思う自分もいるのですが、やはりちょっと大人になった自分と服を似合わせる方法や気をつけるポイントなどお聞きしたいと思い、メッセージを送りました。神崎さんや大森さんはファッションに迷われたことはありますか？その際の改善法や参考にしたものなどがあればアドバイスをいただけたら嬉しいですということです。神崎さんは別にお子さんがいる時も前に出る仕事をしていたから、比較的これだけで服を選ん、なんですか、こう汚れないものとか、そういう視点で選んでた時期ってなかったんですかね。
周りの友人たちよりはなかったかもしれないけど、ゼロではなかったです
よ、はい、まあ男の子ですもんね。
吐きこぼし、
うん、
赤ちゃんゲップさせる時の吐きこぼしとかもあるし、うんうん、あとその子供の食べ残し、はい、ほらミート、はい、スパゲッティとかさ、はいはい、そういうやつ、
はい、
やっぱり子供手とかについたりするから、それが前服についたりとかもするし、はい、まあ、外で遊ぶ時は、
まあそうですね、
デニムとかあれじゃわじゃわ洗えるものとか、うんうんうん、まあそれはそれでシーンで選んでましたけどね。うん、うん、だから今まであったシーン別のものにもう一つそういうシーンが加わったって感じ。
ああ、そっか、シーンのバリエが増えたってことか。
はいはいはいはい、そんな感じでした。
でもきっとね、はい、一気にそっちのシーンに全振りしちゃったんだと思うんですよね、うんうんうんうん、この方はね。だからちょっとブランクがあった時に、うん、昔のこう洋服を自分のためだけに楽しんでた時期に戻りづらいとか、うん、
はいはいはい、その子育て中だとガラッとやっぱそういう新たなシーンが増えるから、うん、ね、子供たちの行事だったりとか、うん、公演だったりとか、うん、いろいろと本当に新しいファッションが増えることはあると思うんですけど、
うん、
だって年齢でもちょっとだんだんと変わっていきますよね。だって体型が変わっていくじゃない。
本当に私そのミモレっていう媒体やった時に、うん、はい、まあ、大草さんが作った言葉なんですけど、うんうん、おしゃれ更年期が必ず来る、
うんうん、
まあ必ずというようなか、うんうん、ほぼ皆さん着やすい、
うん、
まあ、それはやっぱり体型の変化、うん、まあ、肌の質感も変わったりとか、うんうんうん、あとまあ周りからの見た目、
うん、
見られ方も変わって、うんうん、その時に何着ていいか分かんないっていう。
なるほど。すごい、なんかすごい言葉ですね。それ
そう言ってたな、
うん、今はその言葉でちょっとドキッとする人いるよね、きっと。
そうですね、うん、まあ、当時からも物議を醸しましたけど。
そうだよね、きっとね、
はい。でもそんなに否定的に使ってなくて、うんうんうん、まあ、必ずこうそのホルモンのバランスで起こることとぐらい同じように起こることだから気になさんなっていうぐらいの意味で言ってたんですけど、やっぱり一人歩きするとね。
そうだね、う
ん、まあ、っていうとはいえ、やっぱり大草さんはいろんな方のそういう、ね、ファッションの悩みを受け続けて、やっぱりみんながアラフォーぐらい、まあ、30後半ぐらいでズコンと入ってくっていう、はい、その長いトンネルがあるよっていうことをちょっと言っていたなっていうの、同じ現象だなとは思ったんですけど、
体型が結構ガーンって変わりますからね。
体型変わりますよね、
うん、で肌の色とかも、お肌の、ね、色とかも変わってくるから、着たいものを着るために工夫が必要になってきますよね。
わかる、
うん、着続けるためには、
うん、
それを着続けるように他のところで微調整していくか、はい、もしくはまあ、丈変えたりとか、うん、色変えたりとか、うん、まあ、ある程度 の範囲を変えていくか、
うんうんうん、
とかの調整の期間ですよね。
微調整微調整で、
うんうんうん、
だからね ずっと多分ね同じシチュエーションだったらね微調整できたんですけど、うん、多分ブランクがあるから微調整じゃなくて、はい、もう大調整が必要ってことなんじゃないかね。
そうだね。あとそのジャケットのサイズ感変わってきたりとか、
トレンドもあるからね。
そうそう、パンツのハイウエストなのかとか、いろいろそういうね時代の流れもあるから、うん、全部をこう織り込んでいくと結構どれってなったりしますよね。
似合うものと好きなものとね、流行ってるものと、うん、なんとなく人から後ろ指させれないかもっていう安全パイみたいなものが全部うごめく、
うん、確かにね。まあ、その点私の話で言うと結構好きなものを好きなように着てしまっている方が多いですね。もう言われても OK みたいな。ただ子供が関わってくるシーンは、うん、その場に合うものを着ます、
うん
うん、
まあ、自分が主役じゃないっていうか、う
ん、はい、それで分けてるぐらいかな、うん、あと仕事によってもその仕事によって一番いいお洋服を選んでいくっていう感じなので、
これでもね、住まわれてるエリアにも結構関わってるんだなっていうのを私がその時には思って、ね、うんうん、なんか自分の町から2駅ぐらい離れてからサングラスをかけますって言った方がいたんですよ、う
ん、あ、サングラスとかはね結構そうですよね。
やっぱり生きったアイテムに感じる、うんうんうん、まあ、目を保護してるだけなんですけど、うんうん、やっぱり自分を知ってる人目があるとこだとかけられないんですとか、
う
ん、なんかやっぱりそう、本当地域差すごいあるから、やっぱり、ね、好きなもの着たらいいよっていうのもなかなか無責任な感じになっちゃいますもんね、
う
ん
うん、そうだよね。でも好きなものの中で選べばいいんじゃないですか、
うん、
そのただ好きなものを好きなだけっていう感じじゃなくて、うんうん、その時その時によってやっぱシーンってあるじゃないですか、うん、誰と会う、うん、どこに行く、
うん、
だからその中で自分の好きなものの中で選ぶのがいいんじゃないですか、
うんうん、確かに、
うん、
でもね、似合う服が分からなくなったっていうことだから。
でもこれって髪の毛もそうなんですけど、うん、似合う方を選ぶのか
似合わせてく
る、あの好きなものを選ぶのかによってもまた変わってくると思うんですけど、うん、大人になるごとに私は好きなものを選ぶようになりました。髪型も服も、
うんうん、
その選択する基準が好きなものになってきた、
うん
う
ん、
似合うものより、
うん、あ、でも今ので私思ったんですけど、うん、髪型変えてから考えるっていうのも一個あるなと思った時あります。なんかあの髪型なんていうかな、一つ結びでお子さんいる時ってなんか髪型もあんま考えてないっていうか、はい、
うんうんうん、
時になんか好きな髪型一回してみるっていうと、うん、なんか似合う服劇的に変わるじゃないですか。
そうですよね、確かにね。どっちにする、
どっちか、
似合い服着たい服を着てってヘアサロンに行くのもいいよね。
あ、まあそうね、うんうん、こういう服が着たい自分なんだっていう方を作ってから、
うんうん、
そうそうそう、なんか結局、うん、なんか最後服と髪型を合わせていかないと、うん、そこでやっぱり私これ似合ってないかもっていう自信がなかなかトータルじゃないですか、人の印象って。けど皆さんやっぱ服は服って考えると、
うん、
ねえ、なんか似合ってないかも、いつもの私と違うみたいになっちゃうんだけど、いつもの私じゃない顔にしてから、うんうんうん、みたいなこともあるもんね。
難しいな、しい。そのほら、私は結構その読者さんだったりとか、うん、いろんな方とお悩みを聞くじゃないですか、はい、
うん、
顔と顔から下を合わせて考えられてるケースって結構稀なんですよ。
あ、そうね、そう、それはそうだ。
そうだから、うん、
あと、
う
ん、
難しくなっちゃうからね。確かに、そうすると
私がそのファッションバイトでそれをやってる時に思ったのは、うん、あのね、圧倒的に皆さんボトムスを試着してないんだなってことに気づき、
なるほど、
要は、
うん、
あのトップスって鏡にこう合わせたらなんとなくわかるじゃないですか。
あ、
とかあの羽織ったりとか、なんか結構試着が楽なんですよ、
うんうんうん、
難易度が低いから、はいはいはい、なんかね、皆さんトップスを買いがちなんですけど、
うん、
新しい私、
うんうん、
で特に顔周りだし、うん、劇的に変化があるっていう、うん、でもこの状態の方が何か買う時ってなんかボトム、やっぱスカートなのか、
うん、
なんでパンツなのか、うん、体型が変わってるから圧倒的 に自分のシルエットに合ったボトムスを決めてからトップス買いに行った方が、
うんうん、
なんか変な感じにならないっていう、全身見た時に、
うんうん、
なんかボトムスから買う、なぜなら手間がかかるから、うん、行っても一発似合うの決めちゃえばっていう。
まさか、確かにね、
あとどうしても今ネットでね買うじゃないですか皆さん、
はい、
まあ、ネットも今ね、あの複数買って試着して戻すのができるからあれですけど、なんか自分9号のさ、あもう神崎さんそれよりちっちゃいか分かんないと思うんですけど、9号のなんで呪いみたいなのあったのよ、
うん、あ前おっしゃってましたね、はい、
なんか11号に手が出せんっていう、13号とか、でも9号にとらわれるより11号、13号着て自分のシルエットが綺麗な方がいいっていう思考をちょっと変えていく方がやっぱり結局印象が良くなるっていう。
なるほどね。でもな、両方とトップスボトムス考えるの結構難易度高いから、ワンピースとかセットアップとかどうですか？
あ、そっち？
うん、それがなんか私ウォーミングアップにはすごいいい気がして、ね、
なるほど、
楽じゃないですか。
あ、まあコーディネート完結してる、ね、
そうそうそう、で形になりやすい。
確かに、
うん、で今年はセットアップすごい流行ってるし、
セットアップいいかもね。
うん、なんかそういうところからウォーミングアップ始めて髪型メイクまで、そこだとなんか余力が残りそう、
確かに
な気がする。私産後体型すごい変わるんですよ、
うん、
産後ね、の時に、うん、あの体型変わってボトムス選ぶと結構ショック受けたりするんですよ。
うん、そう
だ、そうだったから、それでなんかもうおしゃれもやんなっちゃったなとか、うん、私もうダメじゃんとか思ったりとかしたから、うんうん、ワンピースセットアップ結構私最初買った記憶があります、
うんうん、でも確かに劇的に変わるしね、
う
ん、
そうで楽だし、
コーディネート考えなくて済むもんね。
そう、毎朝考えなくていいし、
確かに
リップの色だけ変えたらなんか似合う似合わないとかいっぱい分かるし、うん、なんか楽だったなっていう感じ。あとはその丈感とかそういうシルエットとか
ね、
うん
うんうん、
だから、うん、そういうのは結構やったかなっていう感じがありますね、
うん
ね、あと雑誌とか今インスタとかでもいろんなそのウェブ、媒体のインスタとかあるから、どういう格好したいかなとかでワクワクするのもいいかもしれないですよね。
確かに、あと、ね、雑誌で自分の聞きたい方向性を探るもありですよね、
うんうん、そう、
まあ、ピンタレストとかでもいいですけど、
そうだと思います。で36歳だから意外とちょっと同世代か上ぐらいの雑誌とか見てもいいかもしれないですね、
うん、
あの若い雑誌見てしまうと、うん、
あ確かに
ちょっと似合わない、
確かに子育て
じゃないですか、
前に好きだった雑誌見ちゃうと、うんうんうん、なんかちょっとんってな、うん、ちょっと上見とくといいですよね、わ、
うんうん、
かります
それ、はい、なんか私は結構上を見ます雑誌、
うんうん、
そうするとこういう着こなし素敵だなと思って着た時にそんなに違和感ないの、
うんうん、
ただ若い子の雑誌見て着ると違和感あるんですよ、やっぱ自分に。
いやでもそれは結構日本のね、
うん、
女性誌はなかなか面白いなと思ってるよ、うん、私、あファッション誌なんか
皆さんちょっと下読むんだよね。
そうそうそうそう、
実年齢
よね。そう、なんかそこがなんかなんていうんですかね、
うん、
日本の中ではいいけど、
うん、
ちょっと子供っぽく見せるって言って語弊があるけど、うん、ちょっとそっちのマインドにみんなやっぱ引っ張られがちだけど、
うん、
やっぱ大人は大人の着こなしをちゃんとしてた方が、
そうだよ、なんか同じ服をその雑誌、その雑誌で使ってても着こなしが違うじゃないですか、うん、着てる人と、うん、
確かに
あの体型と、
あ確かモデルさん違うもんね。
そうだからそれがすごい私は参考になるなって思っていました、うんうん、だからそこを変えたかな、
うん、
視線を変えた、
確かに
若い世代から自分同世代か上っていう風に、うん、見て物選びをするようになった気がしますね。
確かに、
うん、なんかその価格関係なく、まあ、価格もまあ生地感によっては関係してくるかもしれないけど、うん、はい、若い世代に向けて作られたものってやっぱりそのちょっとした体のラインだったり、
分かります、
生地感がやっぱり拾うじゃん若い肌を。
そうなんですよね、だから本当に嫌なくなりますよ、うん、なんか入ってんのになっていう感じですもんね、
う
ん
う
ん、
そう、そこに胴体は入ってるんだけど、あの歪みが生まれるっていうか、
うん、
悪いところが浮き出るっていうか、うん、
なんかちょっと無理してる感じにね、うん、なんか分かります、腰回りとかね。
そうだからドメブランドとかだったら、あの
ドメスティックブランド、
あ、そうそう、はい、あ、国内のブランドとかだったらデザイナーさんが同じぐらいの世代の人とかね、
う
ん、同じライフスタイルの人とかのやつを見たりとかすることもあれば、
うん、
かな、
うんうん、
そういうところを見ると、うん、ちょっとなんかお洋服にそれが反映されてるケースが多かったり
する
じゃないですか。
確かに、うん、
だ,
だいたいねデザイナーさんの顔見えますもんね今ね、
うんうんうん、
顔っていうか、うん、なんかライフスタイルまでなんか分かっちゃうブランドさんいっぱいあるもんね、
うんうん、今年目線をやっぱ変えたなっていう覚えはありますね、
うん
うん
うん、やっぱりちょっとやっぱいいものっていうと語弊があるんですけど、
うん、
ちょっとこう いつものブランドよりいいブランドの服に一回試着でもいいか何袖通してみると、
うんうんうん、
あやっぱしっくりくんなって思う世代になりました。
あそうです ね、 確
かにね。なんかやっぱりそういうなんだろう拾わない強さ、うん
ね、ありますよね。
私たちの何かレイジーな部分を拾わない生地の強さとか あとやっぱり立体裁断じゃないですけど大人のフォルムに合った裁断してくれてるんですよね、
うん、
基本は。
あとサイズ感が私すごい変わりました。例えばユニクロの、カシミアニット、
うん、
私メンズを選ぶようになりました。その方がなんかすごく映える。
わかります。
そう、そのサイズ選び方が圧倒的に違いますね、
うん
うん、ワンサイズ上を選ぶようになったりとか、あとはそうやってメンズもの選ぶようになったりとかってするようになった。
確かにこう結局メンズのものを着てしまった方がいいもの結構ありますよね。なんかクルーネックのものとか
かっこよく 着れるものが多い。
何かねブランドさんも誤解してる時ありますよね、うん、なんか女の人のものだからってなんでここタイトに作ったんだろうみたいな。
確かにね、それが美しく映える時もありますけどね、はい、まあ好みなのかな。で
もまあそれはそうかな、うん、フェミニンに着たい人はいいかもわかんないけど、なんかラフに着たい時は必ず私もメンズ買うな、
う
ん、
そう、
まあ、ほぼメンズ。
結構私ほぼメンズです。こんなに小柄なのにメンズを買います、
うんうん、
はい。それか2サイズオーバーとか、
うん、あでもね本当 そういうことから始めてもいいかもですね、
うん、なんかワンサイズ上げるだけで全然かっこよく余裕で着こなせたりしますよね、
うん、そうだね、うん、ジャストサイズの1個上買ってちょっとこう、うん、体を中で遊ばせる着こなしみたいな感じで、うんね、まあ神崎さんとか靴とかね、うん、アクセサリーとかで若干大人っぽさを出すとか、う
んうん、はいしますね。その方がなんか個性も出たりするし、うん、なんか服に着られてない感じがすごくする。あの
確かに着られてる感じじゃなくて
自分で選んで着てるっていう感じが、うん、
自分が服を着ている感じになる、うんうん、
するし、だから昔いわゆる私たちの時にあったセオリーあるじゃないですか、
うん、
私だったら小柄だからデニムはスリムがいいとか、
うんうん、
髪の毛は短い方がいいとか、
うんうん、
っていうのを一回忘れてもいいかもしれないですね、
うん、
あそこをとらわれると難しいことが結構あるなってことに気づいている。私は
マジョリティっていうかね、なんか多数決ではそれがいいかもわかんないけど、うん、自分が決してそこに入るかはどうかわからないっていうところは疑った方がいいですよね、うんうん、ああいうセオリーものってね、うんうん、全部そうだけど、
うん、
なんとか診断系、
うん、
なんとかストレート骨格ストレートとかいろいろ、
ね、
なんとかウェーブみたいな、
はいはい、
私本当に全てやったことないんで。
私一応全部知ってるんですけど苦手なんです。私あのすごい言われるんですよ、
うん、
あのよくここにタグ付け、
うん、
で神崎めぐみさんは何べで骨格なんちゃらってすごい診断していただいてるやつが出てきたりするんですけど、
うんうんうん、
得意じゃないんですよ。なんか、うんうん、この決めつけられるのが得意ではなくて、なんか
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 的な正解じゃないぞっていうのはなんか皆さん疑ってほしいなっていうのはちょっとね、うん、私もあるの、はい、あれに関しては、はい、
そうですね、サイズ感を変えること、うん、そしてちょっと視線を変えてみると思います、
はい、
なんかいいね、心地着てて心地いいファッション見つかるといいですね。
ね、やっぱファッションが落ち着くと、うん、なんとなく落ち着くもんね、自分の気持ちもね、
う
ん、
子育ておしゃれの両立は難しくないと思いますよ。デニムとシャツでもすごいね、パールつけたりとかさ、うん、いろいろ小物で可愛く
できるし、もう多分ね引っ張られる年齢終わりましたでしょ、うん、パールつけてもね、
そうそう全然大丈夫だし、
赤ちゃんだと引っ張っちゃうでしょ、ネックレス、
ああそういうこと、
そんなことないの、
なんかカジュアルでも小物次第でどうすごく素敵、はい、カジュアルではない着こなしもできるし、
うん、でも小学生ってもう引っ張んないんじゃないですか、
ピアス
引っ張っち
ゃう、いや私そういうの考えたことないんですよ、実は言われるんですけど、なんか引っ張らなかったうちの子供たち一回も、私大きいピアスしてたけど、
すごい眼力で見てたんですよ、ずっとそんなよっつっていやでもって言われてますよね、なんか ネックレスとか、
ヒールはすごい言われます、未だによくそんなヒールで歩けるねっていろんな現場で言われますけど、うん、
でもそっちでも筋肉整ってます、ね、全然フラットのが疲れるっていうね、うんうん、ハイヒールの方はね、
そうだからそういう声はあるかもしれないけど、そこで別にへこんだり、え、これって嫌味なのかなって思ったりする必要ないからね、
うんうん、私はこっちのが居心地が良いでございますっていう顔してれば、
うん、そういつもヒールすごいですねって言われるたびに、私これで 100m 走れるんですよって返してる
すごいで終わるもんね、うん、ケタケタケタで、
そう、
なんかそこで動揺せずにって感じだね、
はい、う
ん、
そう、
うん、
はい、
はい、です。こんな感じで毎週月曜日に皆さんのお悩みに答えるポッドキャストを配信しています。
感想はハッシュタグカタカナでウォンと、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。またこのポッドキャストの X とインスタグラムのアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。
それではまた明後日水曜日に
お会いしましょう。